ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。今月は教育コンサルタントとして全国の保育園や幼稚園をプロデュースしているプラネットフォース株式会社代表取締役で選択理論心理師の星野由美子先生へのインタビューをお送りしています。今日はまず埼玉県の浦和ひなどり保育園でどのように選択理論のプログラムが取り入れられていったかを伺っていきます。
じゃあそこで実際に行われたプログラムをちょっと具体的に教えていただいていいですか。
はい、最初いろいろこう手探り状態だったんですけど、選択理論ってどういうものっていうのを子どもたちに分かりやすく教えていく、一つ自分のクラスで1年生のクラスでやってたすごく効果があったことなんですけど、パペットを使って、
パペットって人形、指人形ですよね。
そうですね、それを使ってその子たちがこう選択理論的に関わる様子を子どもたちに見せるっていう、
仲良くする様子と喧嘩しちゃう様子を、
そうですね、じゃあ喧嘩しちゃった2人なんだけど本当は仲良くなりたいって、こういう時なんて言ったらいいのかなって子どもたちに投げかけると、そうすると一生懸命ごめんねって言うんだよって
子どもたち自ら考えるんだ。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
客観的になると子どもたちって、
そうなんです、そうなんです、
導き出してくれるんですね。
そうなんです、そうなんですよ。そこがやっぱり自分のことだとなかなかすぐには選択理論的な言葉って選べなかったりもするんですけど、お人形たちが悩んでたり困ってたりするのを見るともっと助けてあげたいってなって、それこそ教えてあげようっていう風になるので、
もう元々選択理論的な保育園でいらっしゃったんで、はいはい、先生はどんどん変わっていかれたり、ね、気づかれたりしていたと思うんですが、ね、
こう子どもたちの自主性とか見守っていくことを大事にするってことをなさってたんですけど、そこにリアリティセラピー的な手法とか、あるいは理論、選択理論の理論っていうものを理論を通してってことがなかったんですよ。なのでそこがやっぱり選択理論というもので一筋こう筋が通って、それを土台にしていくっていうことを先生たちがどんどんなさっていきましたね。今子どもたち同士で何かこうトラブルみたいなことがあると子ども同士で話し合うんですけど、そこにオブザーバーとして年上の子どもさんがついてたりとかっていうこともあったりするんですよ。
すごいですね。なんかもう聞いてると子どもたちの選択理論の取り組みっていうよりももう私たちが真似したいようなそんな取り組みですよね。
そうですね。だからやっぱりすごく思うのは大人よりも子どもの方が早いっていうのはまさにこういうことなんだろうなって思います。
素直で他の染み込んだものではないんでしょうかね。
そうですね。あと特にやっぱり保育園という場所は非常にいる時間が子どもたち長い生活の場なんですよ。
はい、そうですよね。はい、一日の大半をそこで過ごしますよね。
はい、そうなんですよ。保育所保育指針にも欲求、さまざまな欲求を充足してって書いてあるんですよ。
まさに選択理論的な、
はいはい、なのでやっぱりその欲求を充足してって書いてあるそのさまざまなっていうことがどういうことなのか、そしてそのを保障してあげるためにはどんな人的物的環境が望ましいのかっていうのがまさに選択理論で提供できるっていうのを確信したんですね。
選択理論でいうところの愛、所属、愛し愛されている、それから力で認められている、そして、伸び伸びと楽しく過ごせて、それが楽しみとか自由ですよね、そして生存、食べるものもあって、寝るところもあって安心して過ごせるっていう、そういうことをこう具体的にイメージできたら先生方も関わりをこうイメージしやすいですよね。
そうですね。だから私が学校での経験があるので逆にそれが保育園さんに生かせるかなと思ったんですよ。
はいはい、保育園から小学校その後の教育につながっているっていうことですよね。
そうですね。でやっぱり一人一人欲求の強さが違うと思うんですよね。だから一つでもう十分満足できる子もいれば何回も何回もやりたいっていう風な思う子もいるし、そういう子たちにより欲求を満たせるような 環境を提供していくっていうことがこうすればできますよとか、こんな風に関わると子どもたちってより自分の欲求充足ができて意欲的になっていくんですよとか、それによって発達も健全に促されてきますよねっていうところを保育園の先生方と一緒に、あるいは保護者の方と一緒に一つ一つ積み上げてきたっていう感じです。
へー、たくさんの方に、まあ、より多くの方に星野先生の実践を知っていただきたいですし、そこでまた選択論を知っていただくとより効果があるっていうことをね、知っていただきたいですよね。
そうですね、本当にたくさんの方に今悩んでることが実は選択理論を通すとちゃんとなぜそうなのかっていうところが見えてくるっていうことが、はっきりわかると思うので、本当に出会ってよかったなって言っていただけるお母さんとか、あとこれは本当に子どもたちって素晴らしいと思うんですけれど、こんなことがあったんですよ。ちょっとお母様がこう子どもさんにちょっと強めに注意をなさってた時があってその時に、ね、お子さんたちがいつもハッピーハイウェイとミゼラブルレーンっていう話をするんですけど、そのお母さん、今ねお母さんはミゼラブルレーンの方に行っちゃってるよって図を書いて説明したそうなんですよ。でもいつものお母さんはハッピーハイウェイの方だよねって。
すごい。ちょっとだけ解説させていただくと、はい、選択理論でいうところの人間関係を築く習慣で関わっていくと、はい、ハッピーな、はい、お互いにね、はい、ハッピーな道を進んでいくよと、はいはい、で人間関係を壊すガミガミ言ったり、はい、批判したり責めたりしてると、はい、悲しい人生になっちゃうよっていうことですよね。
はい、はいはいはい、そうなんですよ。でもいつでもそっちに戻ろうと思えば戻れるよっていうことを図を書いて説明したそうなので、それも保育園の先生から保護者の方がこう言ってました星野先生っていう風に伝えてくださって、すごく私嬉しかったんですけれど。
何歳児の話ですか？
それはその子は4歳だったと思います。
今日もプラネットホース株式会社代表取締役で教育コンサルタントとして全国の保育園や幼稚園をプロデュースしている星野由美子先生へのインタビューをお送りしました。